参政党のですね2番目のキャッチフレーズですね。まあ別にキャッチフレーズとして使うかどうかっていうのは別にしてですね、大体参政党の方の、まあ、いろんな方とお会いしました、全国に展開している、創始者の神谷さん、吉野さん、それから松田先生、赤尾さんといったですね主要メンバーの方とか、それから地方の方で活動しておられる方にもいろいろお会いしましてね、全体的な感じっていうのは、まあ、一つはさっきこの前言いました全ての人に明日をということを言っておられるなと思いますし、もう一つはですね、今日の標語って言いますかキャッチフレーズでチェンジ、私にできること、これはですね実は私はもう随分今まで悔しい思いをしてきてるんですね。環境問題でいろいろね出てきました、リサイクルの問題とか分別とかですね、それから今では地球温暖化とか、そうすると必ずですね地上波を中心としてですねあなたに何ができますかっていうのが出てくるんですよ。このあなたに何ができますかっていうのが出てくるとねがっくりしちゃうんですよ。っていうのはですね、対策が矮小化して小さくなってしまってですね、結局政治とか大きなもので変えていかなきゃいけない環境問題なんていうのはですね大きなところを変えていかなきゃいけないんで、あなたに何ができますかでですね、例えばゴミを少なくするとかそういうのは全部逆側に行っちゃうんですよね。環境問題の歴史をよく勉強したら分かるんですけども、環境問題っていうのは節約では解決できないんですよ。環境問題という問題がですね、例えばゴミが多いとか海が汚れる、その空気が汚れるとかですね、人体に有害なものが出るっていうのはですね、いずれも科学の問題なんですよ。今まで科学じゃない問題で、その科学とか物理とかそういう問題じゃない問題で環境が悪化したってことないんですよ。ところがですね、悪いやつらがいるっていうのが意図的なのか、それともよくご存じないのかよく分かんないんですけども、とにかくあなたに何ができますかで来るんですよ。そうするとゴミを減らそうとかですね、回収しようとかですね、それから生産量を減らそうとか、もう逆の方向に行っちゃうんですよ。例えば簡単に言えばですね、煙突から有毒なガスが出てるとしますね。それは煙突の煙の量を減らしてもですね、有毒なガスは減らないというか少し減ったって同じ作用をするんですよ。問題は、節約して煙突の煙を減らすんじゃなくて、煙突の煙の中に毒物が入ってないようにしなきゃいけないんですよね。当たり前ですけどね、それは節約じゃダメなんですよ。私がこの例で言うのはですね、かつての水俣病、水質汚濁としての水俣病と、大気汚染の四日市、水俣は節約したんですよ。ちょっと住民とかね、そういう人の力が強くて減らせ減らせと言って全部ダメになっちゃいました。四日市はですね、逆に煙の中に有毒物が入ってんだから煙突から出る、それを減らそうってことになって技術革新して、むしろ生産量を増やして解決したんですね。これはね、技術問題っていうのはですね、技術で解決しちゃいけないんですよ。技術問題を精神論で解消したりしてね、節約で解消するってことはできないんですね。もともと環境問題ってのはね、ほとんど全てが本当は技術問題なんですよ。ところが何かね、技術が知らないか技術で解決できないと思ってるのかよく分かんないんですけども、節約しようとかそういう精神面が強調されるんですよ。例えば環境に対する意識を高めよう、意識なんか高めてもですね、煙突から出る煙は変わらないんですよ。だから同じようなことが続くんですよね。もうこれ本当にね、僕は残念な思いっていうか、私は環境を良くしようと思ってたんで、あ、これはこういう技術で片付くなと思ってもですよ、もうとにかく精神論に引きずられちゃうもんですから、なかなかうまくいかないんですね。それで今日の言葉はチェンジ、あなたにでき、あ、チェンジ、私にできることの方がいいでしょうね、あなたよりかね。チェンジ、私にできること、私にできること、例えばいろんな問題がありますよ。子育ての問題だとか勉強の問題だとか、高齢者の問題だとかですね、それからもちろん、国防の問題もありますよ。でこれをですね、節約だとか私が何ができますかっていう問いかけはね、いかにも民主主義じゃないんですよ。民主主義において、 我々が国民一人一人が一番力を発揮できるのが政治なんですよ。民主主義っていうのはですね、政治が自分たちのものなんですよね。ですから環境問題にしても国防の問題にしても、もちろん子育てとか教育とかそういう問題にしてもですね、我々は政治を変える力を持ってるんですよ。それが民主主義なんですね。何もね、自分の身の回りだけできるような小さな人間じゃないんですよ。それが民主主義のいいところなんですね。で、チェンジっていうのは、だから今まで私にできることっつったら身の回りのことに目が向いちゃうんです。そうじゃないと。チェンジ。あなたに政治ができますよ。政治を変えられますよってことなんですよ。だから何か自分に今不満がある。皆さん不満があると思うんですよ。この世の中ですからね。何しろもうこれをやればいいけども、高齢者であれば体が悪くなってくれれば少し補助金が助けてくれるけども、元気で働いてる間はダメだと。だけど自分の人生は自分の人生だから、やっぱりずっと最後まで歩きたいし、最後まで元気でいたいのに、そうすると生活が厳しくて生活できないと、動けなくなってしまったら生活ができると、そんな感じですからね。とにかく上から目線の押し付けですから、どうにもならないんですよ。で、チェンジ、それがチェンジなんです。じゃあ、本当に変えられるの？例えば参政党っていうのが出てきたと。まあ、まともなことを言ってると。だけど、どうせ投票したってと思うでしょ？ところがね、違うんですよ。この前の参議院議員選挙の結果をね、私が整理したらですね、自民党が何しろ単独過半数、与党で連立したらもう3分の2に届くっていう圧倒的な勢力なのに、国民の何人に1人が投票してるかを計算したら大体6人に1人なんですよ。これはね、安倍政権が2回目の安倍政権ができた時に、安倍さんは割合とそういうとこは正直で、自民党は非常に大量の選挙で議員を取ったけれども、国民の 20% 以下の支持しか得られてないんだって言われたことがあるんですよ。僕は偉い首相だなってその時思ったんですね。だって国民6人に1人しか自民党を入れてないんですよ。それで単独過半数、おまけに与党を入れたら、連立を入れたら3分の2を超える。だからやりたい放題やってるわけですよ。だけどもちろんある意味じゃ自民党はちゃんと選挙民の私に投票、自民党に投票してくれた人の意思を反映してますよって言うかもしれませんよ。だって5分の1で、あ、6分の1でいいんですから。6分の1政党なんですよ、自民党が。6分の1政党が、単独過半数、与党を合わせたら3分の2っていうのがおかしいんですよ。なんでおかしいかってのはもちろん小選挙区制度とかですね、供託金の高さとか、選挙のやり方だとか、公職選挙法の規定だとか、いろんなものがですね、もう庶民では議員になれない、もしくはどこに投票しても同じだということで危険が増えて、60% っていうとね、先進国でもすごく少ない方なんですよ。まあ、非常に多いところっていうのはちょっと特殊な制度があったりするんですね。まあ、投票率90何%なんてあるんですけど、こういうとこはまあ特殊な制度なんですけど、大体先進国ではちゃんとした国は70から80%の投票率があるんですけど、日本は 50% ですからね、もう半分の人がね、もう政治がいいやと思ってるんですよ。それはチェンジじゃないからなんですよ。つまりあなたに何ができますか、あなたに何ができますかって問われたので、しかも政治に立候補自分がすることもできない、もう供託金が300万とか600万でしょ、選挙運動にものすごく金がかかってですね、それでその自分の仕事はやめなきゃいけないなんて、本当は違うんですよ。憲法はそうじゃないけど、実際上そういうふうになってるんですよ。だからこれまでずっと長い間ですね、自民党の策略だろうと思うんですよね。国民の支持が 20% 以下になっても単独過半数を取れる制度にしちゃってるんですよ。だけどそれはその敵のですね、つまり国民を政治に参加させないどこうという狙いで作ってきた制度が有効に働いて、僕らは騙されて、しかもマスコミとかそういうのがあなたに何ができますかと呼びかけて、それは投票じゃありませんよ。だって 6人に1人投票して過半数が取れるんだったらですね、新しい政党だってすぐそこに行くんですよ。多くの人が投票する気になったらいいわけですね。ですから今度もぜひですね、その自分の人生をかけているわけですから、政治のある意味で自分の人生を自分の思う通りにするためにですね、 投票所に行ってほしいと、こう思いますね。各有私もね、このところ多分連続5回ぐらいもう行ってないかもしれないんですよ。っていうのは何でかって言ったら、行ったってですね、憲法が私に保障している権利は代議士を選ぶ権利なんですよ。人を選ぶ権利なんだけど、小選挙区になっちゃっててですね、もうろくな候補者いないんですよ。みんな2世なんですよ。議員を職業にしている、理想も何にも持ってない、これから何を変化させるっていうのもない、ただただ議員になりたいっていう人に投票するわけいかないじゃないですか、そんなの。ということで、2個目の、キャッチフレーズはですね、チェンジ、あなたに何ができますか。これでいきたいと思います。